皆さんこんにちは。真の木工家ラジオ始まりました。この番組は真の木工家になりたいかぐやの花太郎とアルバイトの小口くんがお送りする木工バラエティです。こんにちは。
こんにちは。ちょっと木工バラエティみたいになってましたけど、
バレた？
若干ね。若干噛んでた
かもしれない。気づかれないかなと思ったんだけど、ちょっと編集で。
ちょっとまだできない。編集でうまくできない。
T のところで小口くんの声にしといてもらえれば大丈夫です。
このままいきます。
ですね、今日は、はい、テーマは限界木工作家のゆるふわ生存戦略4ということで。
はい、お願いします。
4来ました。オープンチャットでもね、2配信したところで反応ありましたね。
反応ありましたね。
面白かったですと。
結構ありました。他のところでもちょこちょこ反応いただいて。ありがたいですね。
なんか自分はこうやって回すみたいなのももらいましたもんね。
あ、もらいましたもらいました。
いくつも。
そうそうそう。自分は生存戦略的にこうしてますみたいな。
そしてこういうことで悩んでいますみたいのもいただきましたね。
そうですね。ありましたありました。
やっぱ悩んでるんですよ、みんな。
皆さんやっぱ悩んでいらっしゃるということで。
はい。ということで、まあ今日はその4なんですけども、はい、ちょっと前回までのまあ振り返りというか。
そうですね。振り返りをしますか。
お願いいたします。
前回は SNS うまくいってない問題。
はい。
全部うまくいってないんですけど。
まあうまくいってないことを大別していくと、
そうですね、
前回は SNS がうまくいってないっていう。
という問題でした。はい、で、まあ、うまくいってない理由は、まあ、多分運用の目的がしっかりしてないからなんじゃないかっていう感じですね。マーケティング的に言うと、
はい、
おそらく。で、まあ、でも、なんか僕個人としては、はい、その辺がぐちゃぐちゃになってるアカウントが好きだから、
わ、うん、かるよ、わかる、わかる。
もうゴリゴリにこう集客のために派手めな、はい、アカウントっていうのはあんまりやりたくないんだよなっていう思いがあって、なかなか振り切れない、
ね、ちょっと味付け濃いもんね、寄らせちゃうとね。
そう、ちょっと味付け濃いのがちょっと胃もたれするタイプなので、
はい、
なので、まあ、うまくいってないですよっていうので、はい、まあ、うまくいってない例として挙げたのが、こう同業者にしかリーチしない問題ですね。
うんうんうん、
同業者にばっかりリーチして同業者ホイホイになっちゃって
だから最初はもうあえて同業者フォローしないという方向で言ってた、
言ってたけど、最近になってその考えもちょっと改め始めていて、
はい、
同業者の方から小口くんちょっとグループ展今度一緒に出しませんかみたいなお誘いとかもいただくようになったので、
いや、あれは良かったですよね。
良かったですね。まあまだやってないですけど、
うまくいけば6月くらいに、
そうですね、6月ぐらいになるのではと思っておりますけど、
うん、まあ、まとまったらまた告
知というか、またそうですね、またお知らせしますけど、
はい、今日は、
はい、
まあ、前回が SNS の、はい、うまくいってないぞという話で、
そうですね、
今日は何がうまくいってない話なんでしょうか。
今日はですね、はい、そもそも、
はい、
小口なんで独立したのかっていう
根本きましたね。
もうあらゆることがうまくいってないので、
はい、
いやー、これなんでやってんだろうなっていう、
あ、なぜにという、
全部うまくいってないので、
はい、
あ、なんで木工やってんだろうな自分みたいな。
まあね、誰しもこう木工を志した理由があ
るんじゃないでしょうか皆さん、
ね、そう、ということで今日は小口くんのそんな話、
そうですね、なんで木工やってんだろうなって思ったので、もう一回ちゃんと自分の中の軸を再確認した方がいいかなと思ったので、
はい、
ちょっとその話を、で、まあ最終的に何をしたかっていうと、まあ、タグラインっていうのを決めたっていう話なんですけど、
はい、
それお話ししようかなと思います。
去年ね、スケールワークスのタグラインとか考えてるときに小口くんともちょろっとそんな話をしましたよね。
あ、しましたね。花太郎さんは結局決めたんでしたっけ、タグライン。
最終的にね、決まらなかった、ね、
あ、決まらなかったんです、
決まらなかったという話です。まあ、またその話は別個として、
そうですね、
まあ、タグラインってどんななのという感じですけど、あの、自分が小口くんと話していることが、
はい、
タグラインっていう言葉だっていうことを初めて小口くんと話してて知りました。
知りました。
はい、
タグラインってあのいわゆる有名な企業のやつ、例えばカルピスさんとかだと、
はい、
体にピース、
はい、
日清さんだと美味しいのその先へとか、はい、日立だとインスパイアザネクストとか、
あ、日立有名ですね。
キヤノンだったらメイクイットポッシブルウィズキヤノンみたいな、
はい、
そんなやつ、
そんなやつ、
そんなやつです。
大口くん、ちなみに最初に考えたタグラインみたいのもあるわけ？
あ、いやいや、タグライン自体は考えたことなかったです。去年初めて。
なんかサブタイトル的なものというか、
あ、そうかもしれないですね。
なのかな。
そうかも。
ニョロがついて、
ニョロがついて、
ニョロ、にゃんちゃらなんちゃらニョロみたいなことかな。
そういう感じですね、多分。はい、
タグラインはタグラインとして、
はい、
プライビリストも小口くんの屋号も意味があるんですよね。
あ、そうですね、
はい、
そう、一応その最初に僕独立した当初は、
はい、
なんかオーダーメイドメインでやろうかなと思っていたので、はい、それをイメージして屋号の意味を決めました。あ、ちなみにプライリストっていうのは僕が勝手に作った造語なので、
はいはい、なんかね、それに 木工を志したとか独立を志した頃の、はい、なんか全てが詰まっているような気がするんですよ。
そうかもね。そうかもしれないですね。ちなみに、まあ、これはあのカッコつけてつけたやつですけど、はい、あ、意味の説明するとですね、はい、プライっていう英語とプレイリスト、音楽のあのプレイリスト、あの2つをこうもじって合体させてプライリストにしたという、ま
あ、自分のこうあれした曲順みたいな、
あ、そうですそうです、
やつですよね。
再生リストですね。
プライは、まあ、プライウッドというか、
そうです、あの合板のあれですね、
重ね合わせる
とか、あとはより合わせるみたいな意味があるんですけど、うんうん、
はい、
でオーダーメイドでやろうと思っていたので、はい、お客さんによって、まあ、価値観とかライフスタイルとか大切にしてるもの、はい、多分皆さん違うと思うので、
うんうん
うん、そういったものをこう汲み取りながら僕なりにその人に合わせた素材だったりアイデアだったり、あとは技術とかそういったものを重ね合わせて、その人に合った音楽のプレイリストじゃないですけど、そういったものをこうオーダーしていただいたもので、
はい、
お返しするっていうのをイメージしてプライリストという、
まあ
名前を決めましたね。
まあ、その当時の独立を志した頃の河口くんの中心にはやっぱこうオーダーメイドというか、
はい、
カスタムメイドというか、うん、そういう思想が入ってるんですね。
そういう思想が入ってます、
はい、
ただ今どうかと言われるともう年に1回か2回ですね、
はい、
オーダーメイドやるの、はい、なので、いや、そろそろちょっと考え直した方がいいのではと、
なんかずれてきたというか自分で違和感を感じ始めた。
そうなんですよ、はい、っていうのはなんかまあ僕木工もやってますけど革とかもやるじゃないですか。
やりますね。
金属たまに使ったりとか、コーヒードリッパーとかね、金属使ってたりするし、
いろいろやってるもんね。
そう、あと実はなんかたまに、もうなんか最近はあんまないですけど、はい、去年とかは割とカメラマンの仕事とか月1ぐらいでやってたりして、
なんか地域でねやってくれませんかみたいな。
そうなんですよ、物撮りのねカメラマンの仕事をたまにやったりとか、あとはそのポッドキャストやったりとかして、風呂敷を広げすぎた感、
そうですね、
があるんですよ正直ね。
なんかピンを打っていくとすごく広がる感じですよね。
そうなんですよね。
ポッドキャストの編集の方も
今年になってまた下請けの外注仕事といいますか、
はいはい、もう増えたし
風呂敷広げすぎてんじゃないっていうのがあって、そろそろ畳む時期なのかなっていうのもあって、うん、一回ちゃんと初心戻って考え直してみようかなというところでしたね、
はい。でもまあそれら全ては一応なんていうか、別にいやいややってるわけではなく、興味があってこう始めていったら今につながってるというか、それだけまあ増えちゃったっていうことですよね。
そうそうそう、いや、もうまさにその通りですね。
ちょっと広がってきちゃったなと。
そう、広がってきちゃったなって、まあ自分でも時間ねえなっていう。
そうなんだよね、
常にね、それ
無限にね、時間がとかね、関わり続けられるのがあればいいですけど、まあちょっとね、有限なのでということで。
そうなんですよ、
金も稼がにはいかんぜよという、っていう形なので考え直したと。
それでですね、初心振り返って、いや、そもそもなんで独立したんだっけというところに戻ったんですよね、去年ぐらいに、
はいはい、
でなんか当時を振り返ると、当時はなんかちゃんとこういまいち言葉にはできなかったんですけど、
はい、
今思うと多分一番根っこにあったのは心の健康っていうのと、あとは自分の娘に大人って楽しいぞいうのをなんか本気で言える大人になりたいなっていうのが一番あったかもしれないですね、
はい、
ちょうど僕独立した年に娘が生まれたので、
うんうん、まあ、ちょっとこれ振り返ってみないとその当時の心境ってわからなかったりしますもんね。
なんかリアルタイムだとなかなかまとめられない感じが、
うん、なんかね、その当時はちょっとあっちっちになっちゃってて、
あ、わかりますね。
あの心があっちっちになっちゃっててなかなか冷静とかドライには見れないっていう感じですけど、
そうかもしれないですね。もう目の前のことをこうこなしていくので、はい、いっぱい、まあそれ今も一緒なんですけどでなんかちょっと脱線するかもしれないんですけど、
はい、
なんか僕よく思ってたのが、はい、あ、学生時代とかね、
ええ、
卒業式とかで、今もう入学式の季節ですけど、はい、なんかこう卒業式とかで希望あふれる若い人たち夢に向かって頑張ってくださいみたいな、はい、よく言うじゃないですか。
言いますね。
でもなんかあれ言ってる大人たちほど冷めた人はいないというか、
はい、いやー、僕もね感じてました。これは
なんかこう夢叶えられるとこう本気で思ってる大人少なすぎなのではってちょっと学生の頃僕はずっと思ってました。
いや、もうね、本当にこれ思っててね、お前が楽しそうじゃないじゃないかと、そう、勝手に次世代に夢を託すんじゃねえぞと思ってました
って思ってて、うん、少なくともなんか僕はちゃんと本気で娘にその言葉を言える大人になりたいなと思って、はい、っていうのが独立した一番の根っこにあるものかもしれないなって思いますね、
うんうん、それを自分で今体現してるというか。
そうです、そうです、
はい、
でたまたま木工はその手段の一つだったんだなって思います、うんうんうん、僕の中では。
まあでも一番なんだろう、 近くにあったのか、やってみたかったのか、その時の手段としては一番最適
だったような気がしますね。はいはい、まあ、だからなんか、おそらくですけど、他の人に比べたら、絶対に譲れないかって言われると、別にそんなことはないかなっていう気は、なんとなくする。うんうん、
ああ、確かに。まあ、誰にも河口くんに木工をやめてくださいって頼む人はいないですけど。
いないですけど。
いないですけど。
そう、でも別にね、その辺の譲れなさみたいな、めちゃめちゃ強いこだわりがあるかって言われると、逃げようと思えば僕逃げれるんですよね。
はいはいはい。だ絶対に木工で、あるというわけではないっていうことですよね。
そうだから多分いろんなのに手出しがちなのかなとも思って、はい、まあでも逆に言うとだからこそなんかこういうなんかポッドキャストで発信したりとか、うん、なんかいろんな切り口で木工を語れるのはそういうのもあるのかもしれないなと思ったりしてますね、
うん、まあ離れたというかドライというかっていう言い方もあるんですけど、まあ別に冷めてるわけじゃないんですけども、まあちょっとね客観的に見るって感じですかね。
あ、ですかね。
木工を
かなと思って、はい、でまあなんかそう考えるとなんていうんですかね、例えばですけど大久保さんみたいなあのすごいストイックなスタイルもあるじゃないですか、
はい、
僕は多分そういうの向いてないんですよね、でなんか今僕がやってることって割とこう全部つまみ食いして、
うん、
全部広く浅くなんですね全部浅いっていう
、まあ、確かに広いやってることのまあ範囲としてはすごい広いですよね。
そう浅いんだけど多分クオリティはなんかそこそこなんですよ、もうそれ一本でやってる人に比べたらクオリティはもちろん低いんですけど、
でもそこそこまではいけるぞ、
そこそこまでのクオリティはある程度の期間でいけるようになるっていうのが多分僕の特徴なのかなっていう気がなんとなくしてますね、
まあ、だからマルチっちゃマルチですよね。
マルチっちゃマルチだけどもう完全にもうこれ器用貧乏ってやつですね
マルチ小口で。
マルチ小口はそういうことですね。
ちょっと今まあ器用貧乏というか。
そうですね。
まあでも独立当初の気持ちはこんなだったなという感じを、それを振り返って今というか、
はい、
風呂敷を畳んでみようかなっていうのも考えつつ、
うん、
どんな感じの方向性にこう、
ああ、なるほど。
この先というか、
はいはい、あ、これはですね、もう風呂敷をフルに広げ続けるのがいいのかなと思って。
ああ、逆に。
逆にそうそう。畳まずになんとなくですけど。なんか僕多分風呂敷広げるのが得意な人なのかなって思って、
はい、
一個に畳んでもうそれだけめちゃめちゃ伸ばすよりは、広げるのが得意な人なのかなってちょっと思ったんですよ振り返ると、
逆になんか小口が僕一本で絞りましたっていうのはあんまり見たくないよね、
なんかまた新しいことやってんなみたいな方が多分僕は何でしょうね、メンタル的に楽しいのかもしれないなって常に、
まあでもなんか常に全てをこうやっているというよりかは、
はい、
多分何か始めたらこう一番熱い時間があって、
あ、そうですね、
それに向かってまあその時はそれに全力投球してって、なんかそれがスキルって言えるくらいまではなんか消化できたら、あとはちょっとなんか放っておくじゃないけど、まあ、またなんかスキルで使える日が
来るのではないかみたいな、そう、それはね思ってて、なんか今その結局木工とかそのポッドキャストとかカメラマンの仕事とかもなんか全部今生きてる気がするんですよね、まるっと、その全部別々のことのような気がするんですけど、全部まるっと相互にいい感じでこうつながってる気がするんですよね。
まあなんかそれ今だからね、あの今って今の時代になんかそっちの方が合っているような気はしますよね。なんか一本に絞りなさいって言われませんでした昔。
いや言われました言われましたあ、でもそこはなんでしょうね、大学の時はそういうことなかったです逆に、あの僕なんか実はいた大学のその学科がなんかこう分離融合みたいな学科にいて、なんかその時のキャリア教育で言われたのが、今はどうなのか分かんないですけど、パイ型人間になりなさいっていうのはよく言われてたんですよね。
ちょっとパイ型人間がちょっと分かんないです
なんか、まあ、要はその1個の専門性だけじゃなくて、はい、2つ以上の専門性を掛け合わせて、
はい、
あ、パイってあの数学で出てくるのパイですね、
はい、
円周率の π とかあれですね、はい、だから2つの軸があって、その両方にかかる橋みたいな、広く浅くこう網羅してる人材になりなさいみたいなことを、
は
い、当時のキャリア教育では僕の大学の学科では言われてて、で理系に所属していながらなぜかこうミクロ経済学とかマクロ経済学とかの教養科目を取らないといけなかったりとかしていたんですよね、はい、だから完全にもう一個の専門性のあるプロフェッショナルになりなさいって言われ続けたわけではないですね、
いやでもね、なんかそれ感じますね。なんか、まあ、あ、僕思ってたのは、
はい、
クラス40人いたら、
はい、
1番になれなくても1位から5位ぐらいまでに入れるくらいのスキルというか、
はい、
専門的なことを3つぐらい持ってると、
はい、
その掛け算で 食っていけるんじゃないかなっていう。
ああなるほど。
1番1個じゃなくて、
はいはい、
まあ3つぐらい掛け合わせてたら、
うん、
この先食っていけるんじゃないかなっていうのはうっすら感じながらやっておりました。
その総合力でね。
総合力で
1個の技術で勝負するんじゃなくて総合力で勝てるんではないかみたいな、はい、
結果これですけどね。
結果これですけど、ね、
結果これですけどそんなことは考えていたという話ですね。
なんか僕も割とそれに近いかもしれないですね。総合力でもしかしたら勝て、まあ、勝てたらいいなですね。勝てるかまだ分かんないけどって感じですね。
あとねちょっと飽きちゃうっていうのもある。
あ、そう、僕もね飽き性なんですよ。めちゃめちゃ飽き性なんですよね。
だからいろいろ続けるためにちょっとかじってみるっていう
あのはいいかもね。
はいはい、あのまたそこには帰ってくるんだけど、
そうです
ね、ちょっとだけね美味しいものをつまみに行くという
でもなんかこれやってると、まあ、引け目も感じるんですよね。
いや感じますね。
あのやっぱストイックにやってる人たちには絶対に勝てないっていうのと、
はい、
その逃げてる感覚、
あー、はい、わかりますね、
が常につきまとうっていうのがありますね。
なんかねすっごい深くそこに没頭してみたいな、
うんうんうん、
その分野のもう専門性の高いっていうことに比べるとちょっとまあ悪い言い方で言うと逃げというか、
そうそう
感じますよね。多分本人が一番感じますよね。
本人が一番感じてる、
感じますよね。
そうなんですよ。まあとはいえなんか僕これまでを考えてみると、
はい、
なんか最初まあ大学生の学生時代の時は、
はい、
まあ、研究職になりたいとか思って、
うんうんうん、
で実際研究職になれて、
はい、
でさらに昔に行くと、まあ、中学生の頃に家具作りたいなと思って
あへ
いたんですけど、
はい、
もう今、まあ、家具作れるようになって一応お金ももらえるようになってるじゃないですか、うんうん、
はい、
でなんかポッドキャストにハマった時とかはなんかポッドキャスト面白そうと思ってうわこのパーソナリティの人と話したいみたいに思ってたら、なんか実際に最優秀賞取れて、
はい、
まあ、なんか野村さんから仕事ももらえるようになってみたいな感じになってるので、こう割とな
んか実現はしてるかなと振り返ってみると、
そうそう、はい、あ夢叶えられてるなと思って、
うん、
あこれはなんかこの生き方はもしかしたら娘に自信を持って夢叶えられんぞみたいな、
うんうんうん、
なんか自信を持って体現してるから言えるかなと思って。
そうですよね。あなんか夢がまあ実現しちゃうと、
うん、
まあ、夢じゃなくなりますけど、
そう
実現したという
そうそう実現したということ
がいくつもあるということ
がいくつもあるのは、まあこれはこれでなんか自分のスタイルと合ってるのかなと振り返ってみると思いまして、
うんうん、
まあなんかプロサッカー選手になるとかそういうのはかなり狭きもんなので難しいとは思いますけど、はい、まあお金稼げるかどうかは一旦置いといて、
はい、
結構自分の中では本気で遊んでる感じでやってたら、
うん
うん、いつの間にか成果がついてきたみたいな感じですかね、
はい、僕思いますけど、
はい、
一旦置いとけるのも才能だと思います。
あ、そうそうそう、多分です。
僕は一旦置いとけないので一旦は全然置いとけないので
置いとけないですよね、
はい、
そうお金の不安一旦置いとける人は多分サッカーに向いてますね。
そうだから自分の好きなものとかあの、まあ、そういうの作るのはなんかこう一旦置いとかないと、
うんうん、
ね、あの今できあのこう、ね、両立するようになってても、
うん、
多分一旦置いといた時間ってあると思うんですよ皆さん、
うん、
そう僕は置いとけないので、
置いとけないからこうキャッシュコンバージョンサイクルがいい、こう下請けのフラッシュ仕事をやっているという、
そっちの方が、あ多分まあそうやってキャッシュが回ってた方が心の健全が保てる人と、うん、やっぱり自分の作りたいものとか、
うんうんうん、
あの自己実現をしてないとやっぱその心の健全が保てない人とかいろいろいると思うので、
うん、そうですね、タイプが違う気がしますね。 そこは、
あと小口くんに行けばまあなんか面白そうだなって思ったことに対して、
うんうん、
割と一瞬で深く潜れるというまた才能があって、水深何メーターぐらいまでやったらまあ戻ってくると。
そうですね、一番そこにはいかないって、
そうそう、あの沈まないうちに戻ってきて
そう沈まないうちに戻ってくるって
っていうのもまた才能だと思いますね。
そうですね、多分僕何回もね飛び込むのが好きなんですけど、
はい、
多分中くらいまで行ってすぐ上がってきて中くらいまで行ってまたすぐ上がってきてみたいな、
なんとなく中ぐらいまではできるようになったと、
そうみたいな、
いうことですね。
ですかね。でまあそういう振り返りをしまして、
はい、
でそこでタグラインを決めたんですよね、
はい、タグライン、
タグラインに戻ってきましたけど、
タグライン戻ってきました
ようやく最初言ってたところに戻りましたけどでですね、はい、まあとはいえなんか僕コピーライターとかでもないので、はい、
でも今までのこう話がないとこのタグラインも理解できないんだよね。
そう理解できないので、
はい、
そうそうそう、でチャット GPT 先生にお手伝いしていただいて、
はい、
壁打ちしてもらって決めました、
うん、はい、どんなでしょうか。
はい、これがですねプライポシビリティズクラフトナラティブズっていう、はいはい、タグラインですね。
あちょっと全然わからないんですけど、
いや全然わかんないと思います。
この英語聞いたことないなんか
これね あの英語の文法的に合ってるのか全く分かりません。
俺なんかうっすらだけどこれ間違ってる気がするけど、でも本人がしっくりくるというのが一番いいと思うんですよね。
そう、しっくり自分の中ではしっくりきてるので、まあ、とりあえずこれでいこうかなと思って、はい、指摘されたらまあその時考えようかなって感じですね。
まあ、小口的にこれを訳すとどんなになるんですか？
はい、これはプライっていうのはですね、プライリストのプライから取ってますけど、うんうんうん、重ねるですね、はい、ポッシビリティズは可能性、はい、でナラティブズは、まあ、分かりやすく言うとストーリーみたいな感じですね。なので、あ、クラフトはまああれです、
クラフトはクラフト、
そうそうそう、で日本語訳、まあ、意訳すると、さまざまな可能性を探求展開し心揺さぶる物語を届けるっていう感じですかね。
ざっくり言うと、さまざまなっていうのがいいですね。
そう、もう何でもありということで、
何でもありという、
そう、別に木工に限らないという。
これさまざまなっていうのはプライに集約、
プライはどっちかというとこう探求展開みたいなとこかな。さまざまな可能性はポッシビリティズにしてますね。
ポッシビリティズがさまざまな可能性なんだね。
そうそうそう、はい、可能性一つじゃなくていくつもあるよみたいな、
はい、だからこれからも中くらいまで潜るぞっていう、
そう、何回も潜るぞって
何回も潜るぞという、
そう、いろんなとこ潜るぞっていうことですね。
はい、
なので、まあ、作る作品とかこう物を作る上での素材の選定とか、はい、アイディアとか、まあ、技術だけが可能性じゃなくて、
うんうんうん、
これポッドキャストとか写真とか、はい、まあ、SNS の発信とか、まあ、あらゆる、まあ、メディア的なところも含めて可能性にしてます。
うんうんうん、おー、やっぱりこの成果物というか、はい、目に見える形としてのこう木工製作品だけではなく、うん、いろんなものという、
そうですね、そうそう、
ことですね。
で、なんか僕がこう作ってるものを通じて、まあ、世界は可能性に満ちてる。
うんうん、
っていうのをこう感じてもらえるようなものをこう届けられるといいなと思って、はい、でその人なりにまた畑の肥やしにしてもらって物語にしてもらえればいいかなと思ってこのタグラインにしましたね。
ちょっとテッドみたいになってきました、ね、
テッドみたいになってきましたちょっとこの辺がねちょっとねかっこつけすぎかなと思いつつ、はいはい、
多分ねもうみんなうっすら分かってると分かってきてると思いますよ。
まあうっすらね分かってきてるんじゃないでしょうか。これ決めたので、まあちょっといろいろ、
はい、
こう逃げてるかなみたいな引け目を感じてた部分もあるんですけど、うん、まあ、逆にもうこのまま突っ走った方がいいのかなと、
うんうんうん、
なんとなく思ってきましたっていうところですね。
まあ、今まで手出したものはまあ必要だから手出したという話でね。
そうですね、
そう、それをまあ肯定しながら、
肯定しながら
また探して潜っていくっていうことです
ですね、
はい、
まあ、だからいわゆるミッションビジョンバリューみたいなところほどかっちりしたものは決めてないんですけど、僕の事業の規模感だったらこのぐらいでいいんじゃないかなと思って、
ちょっと一回ミッションビジョンバリュー的なやつも説明してもらっていいですかね。
これはあれですね、あの、はい、
これはミッションビジョンバリューですよね。
あとはなんかたまに感じなんか流派がいろいろあって、はい、なんかパーパスとかが出てくるところもあったりするんですけど、
はい、ビジネス流派みたいな
ところがあるんですよ、
はい、
会社が社会に対してどういうふうにあるべきかとか、はい、こういうことを理念として活動していきますみたいな、
うんうんうん、
そういうなんか方針というか企業理念みたいなやつですね、
うんうんうんうん、
みたいなやつを、はい、こうミッションとかビジョンとか、はい、バリューとか、うん、パーパスとかっていう言葉を使って決めるんですよ。
そうしないとまあ大企業とかだといっぱいいますからね。
そうですね、
人数が、うん、まあ小口的な理念というか、
うん、
理想というか信念的なものを今回
そう、
ね、これに込めた、
そう、タグラインに込めた
タグライン
という感じですね。
ミッションビジョンバリュー、
はい、その3つは僕はやってないです。
なんとなく覚えましたなんとなく覚えました。
最後ですけど、
はい、
まあ、ここまでお聞きの方はもうお気づきだと思うんですが、
いやもう気づいてると思うよ気づいてると思う、
まあ、小口カタカナビジネス用語使いすぎじゃねっていうい
やいやいやいやいや、そうなんですよね。
ですね、
小口くんもね元意識高い系なんですよね。
まあ、元っていうかもう今でもかもしれないですね。これ意識高い系かっこわらやらさせていただいてますよ
元であり現でありという。
そうですね、
一番意識高い系としてまあ扱ったのはやっぱ大学とか高校大学とかだったのかな。そうです
ね、意識高い系って分かんない人いますかね、もしかして。
なんかちょっと説明しときましょうかね。
説明しときますか。
はいはいはい。
多分これ平成の大学生は大体知ってるんじゃないかなと思うんですけど、
でもこれ一回通過するような気するんだけどね。
何ですかね、
なんか大学生でいう中二病みたいな、多分なんかそういうところはある気がするけど。
なんか一応ウィキペディア的な説明によるとですね、はい、あ、引用しました、はい、ウィキペディアから、はい、意識高い系とは自己顕示欲と承認欲求が強く、
はい、
自分を過剰に演出するのが 相応の中身が伴っていない人
確かに確かに、
前向きすぎて空回りしてる人、インターネットにおいて自分の経歴人脈を演出し自己アピールを絶やさない人などを意味する俗称です、ということですね。
はい。
で、本当の意味で意識が高い人の表面的な真似に過ぎないため軽と名付けられているっていう。
いや、そうなんですよね。あの、本当に意識高い人はすごいんですよ。
そう、すごいですね
すごいんですよ。
そう。でもその周りにいるこう取り巻き的な何も成果を伴ってない人を、はい、まあ俗称で意識高い系とか意識高い系かっこわらとかつけたりとかしますね。まあ
ちょっとね、表面的なことをなぞりがちという感じ。
そうそう、そんなやつですね。もう大学生の時バリバリ意識高い系やらせていただいておりました私
意識高いんじゃなくて系だったっていう。
意識高い系でしたね、
はい、
学生起業家の誕生日パーティーとかに行ってましたね。
ありがちですねいやー、ありがちですね。なんかすごいすごい真っ当に歩んでるね。
真っ当に歩んでる。学生団体とかね所属してましたね僕。
それ聞いてまあなんかこう笑っちゃったけどね笑っちゃったけど、だからまずその名残というか、
そう、もう残りがが強いということですね、
はいはい、感じでね、横文字だから時々時々聞かないと意味がわからないことが
時々聞かないと、あの、そうそうそう、私あれなので意識高い系限界もっこ作家やらせていただいてますので、
はい、またなんか新しいなんか新しいネーミング。あ、でもなんかまあ小口は、
はい、
ビジネス限界もっこ作家なんじゃないかって皆さんあのちょっと心配されている方も、
ファッション限界もっこ作家なんじゃないかっていう人いますね。
そう言うんですけど、
あいつファッションなんじゃねえかって
現段階ではマジで
マジで限界だと僕は思ってますけど
限界もっこ作家
マジで限界だと思います。あの、これ実は去年のなんか売り上げとか、はい、実はねノートの記事で有料なんですけど公開してて、はい、それ読んでいただいた方はお分かりかと思うんですけど、
はい、
ガチ限界ですね。
ガチ限界そうなんだ。からこうやって話しながら、
はい、
いろいろこうエッセンスを取り込みながら、
はい、
どこまでいけるかと、我々もどこまでいけるかという、
そうですね、
感じですね。
あ、なのでこれを聞いていただいた方はですね、うん、僕の真似をしても意識高い系にしかなれないので絶対真似をしないでくださいっていう。
いや、そうです。まあなんか僕ふと思ったのが、
はい、
大久保さんとか、ね、はい、山源さんとか、はい、結構会う頻度は多くなりましたよね、
うんうん、多くなりました、ね、
うん、でまあ成功、
うんうん、
まあ、今成功とあのご本人に対して言っていいのかわからないですけども、うんうん、まあ、こっちから見たら成功って、
あ、もう我々から見たらそうですね。
でもやっぱ話聞いてみると、うん、まあ、全部は真似できない、
そうですね、
なって思ったんですよ、
うん、
ってことはなんか多分先人というか、
はい、
成功してる方は多分まあ自分のやり方を見つけた人なのかな、
そうかもしれ
ないという、
結局
だから全部真似しても、まあ、意識高い系になっちゃうっていう感じですよね。そうかもしれないです。
だからその人なりのやり方、うまいやり方を自分の力で見つけるしかない、
そう、まあ、正確にあったというか
かもしれないですね。
だから今小口くんは風呂敷を広げ続けるという
そう、風呂敷を広げ続けるという選択肢を、覚悟を決めたということですね。
そうそれはそれで面白いですよね。小口くんにしかできない、
できないんじゃないか
って、もう短時間で潜ってくる人にしかできないですからね。
そうですね、短時間ですぐ上がってきますけどね。
そうそう、それを、まあ、1ヶ月ぐらいでスキルに落とし込むと
そういう、
そう、あの、吸収して
ですね、
うん、そうするとね、あの、年間12個ぐらいのスキルはできる
ちょっとそれ無理だな、それは無理かもしれない。
また新しい潜り先を見つけたら、
そうですね、
ちょっと教えてください。
また
はい、ということであれなんですか、一応今回完結になるんですかね。
そう、あの、本当はね第6話ぐらいまで話したいことあったんですけど、
はい、
いやちょっと長すぎかなと思って、
うんうんうんうん、
今回4話で、
はい、
とりあえず
一旦ね、
限界木工作家の生存戦力はシーズン1終了ということで、
はい、まあ、ただなんかオープンチャットでも、
うん、
あの、小口さんのペルソナちょっと聞いてみたいですみたいなリクエストも入ってたので、
そう、
また少しね時間空けて、
そうですね、ペルソナの話とか、あとはあの、ほら、ゆるふわ生存戦略のゆるふわの話、
まだあれでしたね。
そう、そこをね、
伏線回収してなかった、
ね、伏線回収しそびれたので、
はい、
またリターンズで、
はい、
伏線回収したいなとは思いますけど、はい、
帰ってきた限界木工作ですね
ですね、やりたいなと思いますけど、
わ、は
い、
かりました。ちょっとまた5、6、
はい、
皆さんお楽しみに、
はい、お楽しみに。
本日ありがとうございました。
ありがとうございました。番組への寄付は概要欄のリンクからお申し込みいただけます。500円から受け付けておりますので、ぜひご支援をよろしくお願いします。番組の情報は番組公式インスタグラムで配信しています。ぜひフォローしていただけると嬉しいです。番組への感想・質問は概要欄にあるお便りフォームからお待ちしております。また LINE オープンチャットと Discord を使った番組リスナーコミュニティがあります。 番組への感想だけでなく木工関連情報の交換の場としてぜひご利用ください。今回もお聞きくださりありがとうございました。